山本大作です。プロトタイプ FM、 このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。さて、久しぶりの回になってしまいました。前回5月か6月ぐらいだったんですかね、でやったんですけど、ちょっと間が空いてしまって大変申し訳ありません。多分おそらく2019年最後の回になるかと思います。でその2019年最後の回に来ていただいたゲストをご紹介したいと思います。今回のゲスト、株式会社レイ代表取締役の野村里奈さんです。ようこそ。
あ、野村里奈です。はじめまして。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
野村さん、ポッドキャストどうですか？初ですか？
はい、ポッドキャスト初です。
野村さん、この前聞いた時、はい、ポッドキャストなるものについてよく分かってないみたいな話ありましたよね。
そうですね、かつてこう英語教材を聞いたりですとか、あのそういう限定的な使い方はしていたんですけど、
英会話ポッドキャストやっぱ人気ですからね。
そうですね、そうですね、あのその程度でして、日常的にちょっと私自身があまり聞いてなかったので、あのどんなものかなとちょっとワクワクします。
で、今もなんかポッドキャストって何っていうのが若干あるんですよね。
そうなんですよ。正直ちょっとまだよくふわふわのまま来てます。は
い
は
い
は
い、じゃあちょっとその辺の話もできればと思います。
はい、楽しみにしてます。
まあ、今日なんで野村さんゲストに呼んだかっていうと、今ちょっと僕が興味持ってる概念というか言葉があって、はい、一個あの、
うん、
マインドフルネスとか、多分これ聞いてる方、リスナーの方の中にも、あ、なんか聞いたことあるみたいなこと、そういう人もいると思うんですけど、
はい、
僕ちょっと最近ちょっと興味出てきたんですよね。
マインドフルネスというマインドフルネス言葉ですか？
言葉というかその概念、
は
い、
概念、
やってることみたいな、
はいはいはいはい、
でそういうのを、まあ、きっかけがやっぱりアプリなんですよ、スマートフォンの。
なるほど、アプリがきっかけで概念に興味を持ち始めた。
興味を持ったんです。
なるほど。
で、具体的にそのカーム、発音大丈夫ですか？
はい、コーム
コームですかね。CALM という、はい、まあ、それが一番世界的に人気のあるアプリで、はい、多分4000万ダウンロードとか、今もっと増えてるんじゃないかな、5000万6000万いってるかもしれないですけど、
うん、
そのぐらいダウンロードされてて、うんうん、もう有料で月額で払っていくようなアプリなんですけど、それも100万ユーザー以上いるみたいな、
100万ユーザーですか？
有料でですよ。
有料で、うん、すごいですね。
だからすごいですよね。月額で多分あれ10何ドルとか払ってて、年間だともうちょっと安くなるんですけど ね、 だけど多分年間で1万円ぐらい平均すると払ってんじゃないかなっていう気がしてて、で100万ユーザーいるんで、年間で多分アプリの月額のその売り上げだけで100億ぐらい。
すごい規模ですね。
で社員もまだそんないないっていう感じで、
うーん、
今大変注目されてるスタートアップの一つなんですけ ど、
なるほど。
で僕はそっちから入ったんですよ。
はいはいはい、うん、アプリから。
アプリから、はい、なんかそんな盛り上がってるジャンルあるらしいねみたいな。
はいはいはい、はい、
うん、でそういう カームですかとかヘッドスペースとかメリトピアとかいろいろ知って、
はいはい、
それを使ううちに、
はい、
あ、これなかなかいいじゃんみたいな自分がその体験としてですね。
なるほど。
最初はそのトレンドきっかけで入ったんですけど、
はい、
やっていくうちに、はい、なかなかこれ面白いな、この瞑想っていうのはちょっと敷居高いなと思ってたんですけど、
はい、
なんかこれいいじゃんっていう、はい、そのデイリーでなんか落ち着く瞬間を作るっていう、はい、寝る前にですね、
はい、
っていうところからちょっと興味を持って、
うん、
で、あ、これに詳しい人いるじゃんと身近にっていうので野村さんをお呼びしました。
なるほど、ありがとうございます。はい、
でじゃあちょっとまず野村さんの自己紹介していただいてもいいですか？ちょっと遅れ、ちょっと僕の話しちゃいましたけど。
あ、はい、はい、もちろんです。ちょっとあの、はい、うまくできるか分からないですけど、足りないことあったら質問してもらえればと思います。はいはいはい、ですね、マインドフルネスということなんですけれども、私自身あの3年半前ですかね、マインドフルネスに出会いまして、マインドフルネス
瞑想です。結構割と最近なんですね。
そうですね、そうですね。で私の場合はあのマインドフルネス瞑想を習いに行きまして、アプリからではなくてですね、
はいはいはい、
あのちょっとメンターの方がマインドフルネス瞑想をやってて、
野村さんのその起業前の話ですか？
そうです、
はいはいはい、
あのさ、もともと会社員をやってたんですけども、
はいはいはい、
会社員の頃にあのマインドフルネス瞑想をメンターに教えていただいて、う
ん、それ何がきっかけだったんですか？
それはですね、あの何でしょうね、こう もっと自分らしく仕事をする方法ってどんな方法なんだろうとか、
はいはいはい、
なんかみんながもっとやりたいことやったら、うんうん、なんか自分も苦しかったし周りもすごい苦しそうに働いてたので、
うん、
なんか違うんじゃないかなってい こう違和感を持って、それこそこう自己啓発の本を読んだり、
うん、
なんか MBA スクールに行ってみたりですとか、なんかいろいろあがいてたんですけど、なんか何やっても違うなと。でそれってこう全部自分の外側に何かをこう探す手法だったんですけれども、うん、ずっとこう自分自身 この内側を見つめたりとか、思考を止めてこう何でしょうね、どう感じているのかを感じたりとか、
うん、
そういうことをこう人生において意識的にほとんどしてこなかったなっていうことにこう気がつきまして、なんかそのための手法ってどんなものがあるんだろうと思ってた時に、たまたまメンター、当時のメンターに、
はいはい、
こんなのあるよっていうのを教えてもらって、
うん、
で日本で瞑想を教えてる方が表参道にいらして、
うん、
その先生のところに行って、
うん、
で方法を習って、で自分でもこう毎日瞑想するようになったら、まあ、山本さんと同じようにこう日々の中で心身の変化っていうのをこう感じるようになったので、以来自分でも実践をしてますし、
うん、
今それでこうワークショップですとか、うん、講座っていうところで、うん、瞑想のため このマインドフルな考え方ですとか、うん、そういう理論とか知識のところと、あとどう実践するかみたいな、うん、そういうのをお伝えするっていうことを活動をしてます、う
ん、会社の事業としてはそこを軸にやってるっていう感じ、
ね、そうですね、うん、マインドフルネスを軸にそういったワークショップとか講演もやってますし、あとはそのコーチングを組み合わせて起業家の方ですとかビジネスパーソンの方を対象にマインドフルなコーチング、うん、セッションっていうのを提供してます、
うん、野村さんはヨガとかもできるんですよね。
あ、
教えられるんですよね。
そうなんですよ、うん、去年インドで修行してきまして、
うんうん、
ね、それも瞑想つながりでヨガ留学に行くことになりまして、うん、でヨガもですね留学行く前はエクササイズだと思っていたら全然違うっていうことを知りまして、
はいはいはい、
実はヨガのメインは瞑想だったっていうこと
を。なるほど、なるほど。
そうなんですよ。それでヨガ哲学 の、うん、側面からちょっと瞑想を学びたいなと思いまして、うん、で1ヶ月間ちょっと北インドの方にヨガの留学に行って。
野村さんその行動力がすごいですよね。
そうですね、
そこののめり込むというか気になったこと
そうかもしれないですね。
もともとお仕事何をしてたんでしたっけ、
はい、私は
営業だったんですよね。
そうですね、ですね、まあ、機械の要素部品のメーカーに勤務してまして、
うん、はいはい、
そこで海外営業と、うん、あとデジタルマーケティングですね、
うん、
そういう仕事をしてました。
そうですよね、
はい、
だから全く関係ないっちゃ関係ないんですよね、今の事業とは。
あ、そうですね。
で個人的にちょっと気になって調べていったことがその企業につながったみたいな、はい、
そうですね、
感じなんですよね。なるほど、なるほど。
それもこうマインドフルネスを続けてるうちに、うん、気づいたらこうなってたっていう、
な
んかそういう感覚の方が近いですね、
うん、なんかこの考えをもうちょっと広めたいとかそういうなんか使命感があったって感じなんですか。
そうですね、気づいたらやってるっていうかやりたいから今やってるっていう状態なので、うん、なんかおそらくそういうのがもしかしたら使命なのかなっていうような、うんうん、まあ、
自分に向いてたってことですよね。
そうですね、
まあ、それが一番やっぱいいですよね。
そうですね、うん、
確かに確かに。
会社員時代はそういう感覚で働いてなかったので、うんうん、なんかこう今の方が自分も幸せですし、
うん、
こうありがとうって本当にこう言ってもらえる機会も少しずつ増えてきてるのかなっていう実感があります、
はいはい、うん、そうですよね。いや野村さんのその転職だと思いますよ。
そう思いますか
やっぱなかなかできないですからね、そこまでいろんなことを手法として
確かに考えるといろんなことができないんですけど、
うん、
考えるのをやめた時に自分が勝手に行動してるなっていうのをここだから2年半くらいですかね、でやっとそういう感覚で生きるようになったっていうのがこう正確な表現かなって思います。
そうですよね、
はい、
そんなわけで今回はその、はい、マインドフルネスの瞑想、マインドフルネス瞑想の専門家と言っても大丈夫ですか、
うんうん、そうですね、
まあ、かなり詳しい人ですよね。
そうですね、うん、そうですね、まあ、学問とかではなくてですね、うん、やっぱりこう実践して自分で例えばその効果を得たりですとか、うん、その状態を感じ取っていくものなので、私 職業として例えば講師ですとか、うん、その瞑想のファシリテーターというのをやっているんですが、うん、そのプロかプロじゃないかという観点ですと自分自身がこう毎日実践をしているので、うん、そういう意味では体感している体験していると、うん、そういう立ち位置でお話はできると思います。
なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。
はい、
それで、まあ、野村さんと知り合ったのはそのタイムチケットきっかけで、はい、野村さんが僕のチケット買っていただいたんですよね。
そうなんですよね。
でこの1年ぐらいいろいろこう、はい、まあ、アドバイザーみたいな感じで僕も関わらせていただく中で、
はい、
まあ、僕自身もこのポッドキャストでも言ったかな、英語プレゼンの内容をこうフィードバックいただいたりとか、僕もいろいろ教えていただいたりとか、
はい、
そんな関係で、でも1年すごい2週間に1回ぐらいやってますもんね。
そうですね、うん、2週間に1回いろいろアドバイスいただいてます。だから僕
多分家族同僚以外で一番この1年会ってますよ。会った人ですよ。
光栄です。はい、
だから、まあ、野村さんとの関係性はそういう意味でかなりあって、まあ、どういう人かっていうのはなんとなく自分の中で分かってるんですけど、
はい、でも山本さんの、タイムチケット買ったのも本当に前よりで、うん、私以前からタイムチケットユーザーだったんですけれども、
はいはいはい、
確かあれですよね、こう長期間のチケットをちょうど売り出すっていうことで、
半年間アドバイザーしますみたいな
内容をやってたんですよ。そうですよね、今まではこう単発のチケットだったんですよね、うん、なので金額も従来のものよりもこう高額だったりして、そうそうそう、でもなんかこうそれをたまたま見つけてすぐ買ってしまったっていう。
よかったです。よかったです。あれもちょっとこういうチケット売れるのかなっていう実験で
出されたんですか。
ちょっとやってたんですけどね、うん、
はい、
よかったですよ。でも
なんか迷いなく買って、うん、今日この日があるのがすごく不思議で
僕自身勉強になりました。あれはなかなかそうか、なかなかアドバイザーっていうのも難しいなと思いましたね。
どういうところを難しく感じましたか。
やっぱりすごく自分ごとに していかないといけないんですよ。
なるほど。
でも完全にはならないんですよね。どうしてもやっぱり野村さんのサービスだから。
そうですよね。
だからそこまで入り込めないから、
うん、
なんか自分としてもそこまで最後までぐーっと、で結局は野村さんが頑張んなきゃいけないんですよ。
その通りです。
だからそこら辺がどうやったら野村さんがそうやって頑張れるように、なんかいろんなこう助言というか、
はい、
アイデアが言えるかなと思って、
はい、
日々過ごしましたけど、
私も悩みながらアドバイス、なんかその辺は分かった上でお願いはしてたんですけど、なんかこう私の姿勢次第でこう山本さんからいろいろ引き出せるか引き出せないかっていうのも変わるんじゃないかなっていう。
これ結構ね、まあ、今回のポッドキャストの取材本題とは変わるんですけど、
はい、よくだいぶずれてきましたね。
よくスタートアップって、まあ、アドバイザーとか社外取締役とかっていると思うんですけど、
はいはいはい、
なかなかうまく機能してる人たちっているのかなっていうふうにはやっぱ思いましたよね。結局自分なんで、
そうですよね、
起業家自身の問題なので、
うーん、
だからどっちかというと、なんかその人がやりたい方向性を見つけて、アドバイザーがですね、起業家がやりたい方向性を見つけて、そっちに誘導するみたいな感覚なのかなっていうふうに思いましたけどね。
なるほど、
うん、
なんかやっぱコーチングの要素が結構重要だっていうことかもしれないですね。
僕ちょっとコーチングよくわからないんですけど、やっぱこっちがいいよとか言っても絶対その人が、ね、行きたくない方向だったら絶対やらないじゃないですか。
そうですよね、うん、なんかこう相手が行きたい方向をこうなんでしょうね、相手が顕在意識で理解できている部分と、こう思いのようなものでこう奥底にしまわれちゃってて、まだこう言葉としては表現できてない領域もあったりすると思うんですね。そこをこう聞き出すみたいな、コーチングってそういうものなんですけど、
そうそう、野村さんはね、多分それが上手なんだと思うんですよ、やってるから。僕はあんまりそのトレーニングしてないから、
はい、どんな感じなんですか。
うまくできてるっていう手応えがそんなにないんですよね。だからやっぱそこはトレーニング、コーチとしてのコーチング手法っていうのはアドバイザーはやっぱりちゃんとやった方がいいんでしょうね。
だから究極両方なんでしょうね。そこを引き出してその方のゴールが設定できたら、多分そこからはすごい山本さんが強いところだと思うので、目指すところが決まったら、
そうそうそう、
なんか両方できると最強なのかななんて、ね、なんか今お話聞いてて思いました。
そうですね、ちょっと、まあ、そんな感じで、
はい、
1年やってきたんですけど、
はい、
まあ、本題にちょっと戻ると、
はい、戻りましょう、
はい、ちょっと最初はそういう風な感じでマインドフルネスを取り巻く環境 でどういうものがあるのっていうので、うんうん、ちょっと さっきあのいくつかアプリを紹介したんですけど、
はい、
なんか野村さんこういうものってなんかマインドフルネスを取り巻く環境で今ちょっとトレンドだよねとか、なんかそんなムーブメントとかってなんか感じてることってありますか？
そうですね、マインドフルネスってこう瞑想、よくマインドフルネスって言うとマインドフルネス瞑想っていう言葉とセットで使われることが割と多めかな。
それ聞いてる人もなんかちょっと、ね、僕も最初イメージとして、
うん、
怖いじゃないですけど宗教的なんじゃないかとか、
そうですよね、
お香を焚いてやるんじゃないのとか、
そうですよね、
でなんかヨガしなきゃいけないのとか、
そうですよね、
いろいろみんな感じるじゃない、
どこ連れてかれるんだろうっていう、
そうそうそう、だからそういうちょっと怖さがあるんですけど、実際はもうちょっと多分世の中の大半の人マインドフルネスやってる人、
はいはい、まあ、
特にこれアメリカが多いんですかね。
そうですね、うん、アメリカからこう
始まってます
よね。また仏教なんですけれども、うん、
今のトレンドは起きたのは
そうです、アメリカです。
でそこでのほとんどの人って、
はい、
もっとすごいカジュアルにやってて、
はい、
多分ほとんどの人はアプリで自宅でイヤホンかヘッドホンかして、
そうですよね、
うん、まあ、それかまあスマホから直接出すとかして、
うんうんうんうん、
もうなんかカジュアルに寝る前にちょっとやってるみたいな、
ね、はい、
10分ぐらい、
はい、
音楽聴いてなんかちょっとリラックスするとか、
はい、
それでもいいんだよっていうのが僕は今回初めて知ったことなんですよ。あ、瞑想ってなんかこんなカジュアルなのみたいな、
はい、
多分これ日本語のこの英語だとこのメディテーションっていうんですよね。
そうですね、
そう、瞑想っていうとちょっとね、
ちょっと特殊な、ね、うん、響きがやっぱありますよね。
そう
なんですよ、なんかいろいろイメージしちゃいますよね。
そうそうそう、そこがちょっとまだ浸透してないなっていうイメージはありますけどね。
そうですよね、なんかアメリカのこうマインドフルネス瞑想ももともと仏教の瞑想から来てたんですけど、うん、アメリカ自体がこうキリスト教のこう国じゃないですか、うん、だからやっぱりこう宗教色はあんまりこう出すの良くないねっていうのもあるし、仏教の瞑想自体は本当に私昨日実はヴィパッサナ瞑想会っていうのにこう参加してきて、
ヴィパッサナ瞑想会
そ, うです、
ね、それは何ですか？
これはテーラワーダ仏教といって、
はいはい、
上座部仏教っていう仏教 の, あの瞑想方法、
はいはい、あ、仏教がやってる瞑
想方法。そうなんですよ、目的がありまして、うん、それってこう邪念とかこうエゴとかをこう取り去ってって綺麗な心にするっていうのが、はいはい、ヴィパッサナ瞑想の目的なんですね、うん、
はいはい、
でまあ、それがこうアメリカにこう入っていった時に例えばこう僧侶の方が修行としてやられてそこを目指されるのはいいと思うんですけど、うん、まあ、こう普通に資本主義の中で働いてるとその綺麗な心を目指すために毎日修行するっていうとなかなかちょっとそこはマッチしないものがあるじゃないですか、
はいはい、
なのでこうアメリカに入ってきた時に最初は精神病のこう治療法とか医療行為としてこう入っていったんですけど、うん、もっとこうビジネスパーソンが日常的に使 こう日々のストレスから解放されるとか、
うん、
仕事でのパフォーマンスが上がるとか、うん、そういうことを目的としてマインドフルネス瞑想っていうのがこう普及が始まったと。
あ、じゃあこういうふうに瞑想を取り入れたらいいんだよって考えた人がいたってことなんですね、
はい、
多分誰かが手法として。
そうですね、日常生活で、
うん、
目的、その仏教の瞑想の目的とはまた違うことを目指してやると、うん、でマインドフルネス自体はあれこれこう考えないでただ目の前にあることに集中している状態のことを言うので、うん、マインドフルになる状態、うん、手法は瞑想だけじゃなくていっぱいあると。なので
マインドフルネスは状態を示すキーワード
なん
ですね。
そうなんですよ、そう
なん
ですよ。でマインドフルネス瞑想はその状態になるための一手法なので、
うん、
なんかこうアプリなんかでも絶対に瞑想だけじゃないですよね、うん、
そうですよね、
ただこう音楽を聴くとか、
そうそうそう、いっぱいありますもんね。
ありますよね、ありますよね。
そうか、そこがやっぱりマインドフルネスって聞くと、
はい、
結構多くの人はなんか瞑想してる風景を思い浮かべますけど、
マインドフルネスというのは、そういうのですもんね、
マインドフルネスというのは状態のことだと、はい、
そうなんですよ、
個人
の、そうなんですよ
っていうところがやっぱりそこがまずそもそも重要だってことですね。
そうですね、うん、でその状態になると得られるものがこう心身のリラックスだったりですとか、うん、あとこう生産性効率性のアップとか、
うん、
ストレスリリースとか、 あと不安から解放されるとか、うん、そういったさまざまな効果が、これ脳の状態を良くすることで、うん、今言ったような効果が出るっていうことで、うん、いろいろエビデンスもたくさんあってですね、うん、今そういうふうに伝えられていると、
うん、そうですよね。だから僕マインドフル、うん、それをやっぱり提唱して始めた人が、
はい、
それは多分リアルで講習会とかから始めたんですかね、わ、うんうん、かんないですけど、10年前ぐらいですか、その概念って。
そうですね、そうですね。
どのぐらいからあった概念なんですか。
そんなに古くないです。
さ、2000年入ってぐらいですかね。
そうですね、
2010年20年ぐらい。
でも90年代後半ぐらいかもしれないです、アメリカは。
にもじゃあマインドフルネスというキーワードは出つつあったみたいな、
そうですね、
なるほど、そうなのか。で、そう、それで僕はでも本当に僕の見立てなんですけど、
はいはい、
やっぱりこんだけ浸透したっていうのは、うん、スマホが普及して、
うん、
イヤホンとかノイズキャンセリング、はい、AirPods Pro みたいなやつあるじゃないですか、
はい、
あれでハードとして身体を集中できる環境が手軽に得られるようになったっていう、でスマホからなんか心地よい音楽とかがすぐに聴けるみたいな、この状態が誰でも手に入れやすくなったことが、むちゃくちゃここのマインドフルネス瞑想が広まる、すごく後押ししてる環境だなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それについてはいかがですか。
そうですね、例えばアメリカの場合は日本は今結構耳活市場が熱いなんて言われてますけど、うん、そもそもやっぱり何でしょうね、国土が広かったりして、うん、そもそも車通勤が多かったり、うん、そうすると耳が開いてるので、うん、オーディオブックだったりとか、あと、もともと耳で聞くっていうのはアメリカは日本より多かったのかなと。
そうですよね、よくドライブ中のにこういうことしましょうみたいなっていうのは結構アメリカでコンセプトとして多い、ね、
ありますよね。
ですよね。
あとやっぱ国土が広いので、日本もその地方都市と東京なんかだと状況は違うと思うんですけど、例えば何かを習おうというときにオンサイトで対面でわざわざ行ってっていうのがなかなか気軽にできない距離なので、もともとオンラインとかそういったものが発達しがちなのかなと、うん、日本だとコーチングなんかも対面が多いんですけど、うん、アメリカですとやっぱりその距離もあるので、うん、インターネットが出る前からある手法なんですけど、うん、そもそも電話でやってたりとか、うん、なんかそういう文化があるので、アメリカでの普及はそういう背景があるのかなっていうふうに思うんですよね、うん、で多分そのマインドフルネスですとか瞑想っていうのも何でしょうね、日本に入ってくるときにやっぱ何でしょうね、一部の方々は抵抗なく取り入れられる方もいたんでしょうけど、ビジネスパーソンが堂々とやるにはなかなかさっきの瞑想ってちょっと響き的に、なんかなんでしょうね、すっと入りづらかったり、うん、なんかそういう事情があった時に、多分Google なんかの大企業が、うん、企業研修で、はい、導入したりですとか、
福利厚生の一つとして、
そうなんですよ、そうなんですよ、
社員が誰でも受け入れますよみたいな、
そうなんですよ、そうなんです、そういうので
会社でやってるんですよね。
そうなんですよ、うん、なのでぐっと敷居が低くなって、うん、で日本人も、そのアプリの普及とともに、うん、抵抗感も下がって、うん、アプリの利便性と相乗効果でみたいな、なんかそういう背景が、
ブランドはでかいですよね。
でかいと思います、うん、でかいと思います。
日本でもメルカリとか
取り入れてる、ね、ヤフージャパンとか
サンサンとかも、
あ、そうですね、
そういう健康経営みたいなキーワードも最近あるんですよね。
ありますよね、健康経営、
ウェルネスとか、ウェルネスなんですか、
はい、ウェルネスとか
マネジメントですか、わかんないですけど、
ウェルビーイングとかもありますよね。
そうそこら辺の社員がそういう心地よい状態になることが会社にとっても絶対いいことだっていうのを経営層が感じていて、
はい、
じゃあそういうふうに社員がなってもらうにはどうしたらいいかっていう中の一つに、そういうマインドフルネスを取り入れた、瞑想であったりとか、そういう活動があるっていうのが割と増えて、取り組みとしてやっぱ会社としても増えてきてるっていうのは感じますよね。
はい、
うん、野村さんそういうのもやってるんですか、企業研修。
そうですね、企業研修もやっています。う
ん、何をやるんですか。
企業研修はやっぱりなんでしょうね、 瞑想マインドフルネスとかマインドフルネス瞑想は実践してこそなんですが、実践される前の状態の方にやっぱりあのその良さをお伝えしなければいけないので、
う
ん、
そうか、最初は座学みたいな感じになるいきなりやりましょうって言ってもできないですよね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。なのでこうあの皆様が今こう目の前で抱えているこう課題から入っていって、であの何でしょうね、理論とか知識とか、うん、あのそういうパートからこうマインドフルじゃないとこういう状態、マインドフルになるとこういう状態、うん、じゃあ実践方法はいろいろありますが、その中の一つとして今日は一緒に瞑想をやってみましょうっていうよう なあのそういう流れが多いかもしれないですね。
瞑想ってその椅子に座ってやるんですか？
そうですね、あのヨガなんかは、うん、あの床、まあ、ヨガマットだったり、はいはい、あの床にこうあぐらだったりとか、うんうん、あのレンゲ座っていうポーズで、うんうん、まあ、床に座るのもあるんですけど、うんうん、私が普段あの研修であのお邪魔してやるのは椅子に座って、うんうん、あのできる瞑想をお伝えします。
だから、うん、普通に仕事中のデスクでもリビング、家庭のリビングでも、はい、別にやろうと思ったらさあやろうってできるっていうものだっていうことですよね。
はい、そういうことです、うん、あの通勤中の電車に椅子に座れたら、うん、そこでやってもいいですし、
こう釣り革を持ちながらでも別にやろうと思えばできる、
やろうと思えばできる、あのトイレでもいいですし、
達人になればその歩きながらでも別にいいわけですよね。
そうですね、歩く瞑想っていうのもあるので、
あ、マインドフルネスウォーキングみたいな、
そうですそうです、
歩く瞑想、そうです、ただ私は歩いてるみたいなのを感じ取る時間ってことですか？
そうですね、あの歩くあのフォーカスアテンション瞑想って言って、うんうん、何か一点にこう意識を集中させる瞑想、うんうん、だからこう歩くときに今私は右足を上げたとか、うんうん、で左手も上がったみたいな
っていうのを感じながら常に歩く、
そうです、
雑念を取り払って、
そうそう、自分の中でこう実況中継をするような形で、うん、そうすると雑念、まあ、思考があの他の思考が生まれにくいので、うん、っていうあの瞑想方法、マインドフルネスイーティングもありますし、食べる瞑想ですね
私は今ラーメンを食べているみたいな、
そうですね、それをもっと細かくあの分解するんです。ああ、今目の前にラーメンがあるみたいな、はいはい、どんな色かとか鼻からはどういう香りが伝わってきているかとか
孤独のグルメみたいなことを一人でつまん
するんですそうですね、そうですね、一人孤独のグルメです、ね、
それ喋らないんですよね、
喋らないです、喋らないです、喋らないです。なんかこう五感を全部実況中継するみたいな、
なるほどなるほど、だからそれをやっぱトレーニングは日々、じゃあ生活のあらゆるシーンでマインドフルネスを取り入れようと思ったら、はい、もう誰でもできるっていうことなんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、マインドフルネスの方法ってあのその状態になるものだったら何でもいいので、オリジナルマインドフルネス、
自分で考えてもいいわけだから、これは自然とやってる人もいるかもしれないってことですね。
あ、はい、その通りです、その通りです。
自分はマインドフルネスと思ってなかったけど、
はい、
日々のこれって、あ、自分がなんか習慣化してたことってマインドフルネスだったんだみたいなのはあるかもしれないですよね、
はい、そういうの本当に日々の生活の中であると思います、うん、
なるほどね、だから結構よくシャワー浴びて落ち着くとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれもマインドフルネスシャワーと呼んでもいいんですか結構僕そういうのありますよ、シャワー浴びてるときにアイデア思いつくとか、それもまた違うんですかね。
でもなんか、うん、あのそうですね、フロー状態とか、うん、そういう状態も、
そうか、アイデア生み出すためのものじゃないんですよね。
そうなんですよね、うん、でもマインドフルな状態になると、
フラットにするみたいな、
あ、そうなんです、
ことが目的だから、
そうなんです。でもその普段のこの自動的に走ってしまう思考を止めると、うん、そのアイディアってあの直感じゃないですか、うん、だから直感ってあのいつも降りてきてるってよく言われていて、うん、でもこうあの無駄にいつものパターンで思考してしまうと、うん、それを気づけなくなる、うん、受け取れなくなるっていうふうに言われてるんですよ、うん、なのでそのまあ、例えばじゃあシャワーを浴びていたりとか、うん、こう瞑想中はあんまないんですけど、瞑想してると日々の生活の中で直感に気づきやすくなるとか、あのそういう効果があるっていうふうには言われてますし、うん、私もあの、まあ、感じます、それを
立証はできないというか難しいんですよね、その
そうです、
医学的というか学術的に、
そうです ね、あの直感の部分っていうのは、うん、例えばボディマインドスピリットにこのマインドフルネスの効果っていうと、うん、多分そのマインド、つまりは脳のところまでしか、うん、その医学的にはエビデンスっていうのは難しいんだと思う、うん、だ
脳がここが反応してますよとかあればできるんですけど、
そうですそうです、
うん、あ、落ち着きましたねとか、
はい、
だけどその先はの効果までは言えないですよね。
そうですね、うん、それは本当にこう実践してみて皆さんのこう、うん、経験体感っていうところだと思うので、うん、
僕でもネットフリックスでマインドフルネスの番組見て、
はい、
すごいマインドフルネス鍛えてるチベットだったかな、
はい、
のお坊さん、
お坊さん、はい、
が出てその人の脳をその MRI かなんかでスキャンしたんですよ、
はい、
そしたら異常にこう落ち着いてるみたいなの番組でやってましたよ、
はい、
この人トレーニングしすぎで、
うん、
こんな脳見たことないみたいな、
もう毎日本当にね、そうそうそう、お坊さんなんでやられてるんでしょうね、うん、
だからなんかあそういう効果はあるんだなと思ったんですよ。脳の状態がなんか変化するっていう効果。
そうなんです、 そうなんです、脳の状態が変化する、うん、例えばこう感情面とかですと、こう怒りの感情ってこう扁桃体って呼ばれる古いの脳のこのあの中心部分にある部分があるんですけど、あのそこがこう活性化してる時にこう怒りの感情を感じると、でなんかあのそこを抑える脳の部位っていうのがあのいくつかあるって言われていて、例えばこうあの額あたりにある前頭前野っていう場所があるんですけど、そこってあのその感情をこうコントロールしたり抑制する機能があるって言われてるんですね、うんはいはいはい、でそれをこうあの瞑想を続けていると扁桃体、その感情の機能を司るところの、はいはい、うん、働きが弱まっていったりとか、うん、あとじゃあそれをコントロールする前頭前野の、機能が活性化したりっていうのは、うん、あのエビデンスとしてあの報告が上がっている
あるってことですよね。そうそう、だから多分 やらないよりはやった方が、まあ、なんかいい状態にはなるんだろうなというか、まあ、本当に気持ちからじゃないですけど、
はい、
まあ、落ち着くことは間違いないんだろうなというふうには、まあ、個人的に思っていて、
はい、
まあ、あとはそこをどう感じるかですよね。それが宗教っぽいと思うか、
はい、
なんか変だなと思うかはまあ人それぞれなんですけど、
はい、
まあ、僕としてはもうちょっとなんかカジュアルなもので広まるといいなとは。これ本当に子供から、別に子供でも全然いいじゃないですか、
はい、
受験勉強に疲れた小学生とか、
はい、
あと高齢者の方でも何でもいいんですけど、
はい、
別にこう今結構ビジネス文脈で語られること多いんですけど、
うんうん、
僕としてはなんかこれってなんか人間が誰しもが保有していいスキルの一つではないかっていう感じはしますけどね、
うん、そうですね、うん、なんかこう人間だと赤ちゃんが一番マインドフルネスって
思う赤ちゃんはマインドフルネスなんですかね。
赤ちゃんとか子供、まあ、子供より赤ちゃんの方が、
はいはいはい、
でだんだんこうあの大人になるにつれてなんか常識ってこうだよねとか、まあ、うんうん、教育とか環境で、
うん、
あのこう思考しなさいとか、これはいいものですよ悪いものですよっていうのをこう教えられるうちに、うん、やっぱりその思考パターンっていうのがこうできてきてしまうので、
うん、
あの何でしょうね、マインドフルネス、まあ、代表例は瞑想ですけど、うん、マインドフルネス瞑想をすることによってその決まった認知の物事の認知のパターンとか、うん、思考パターンに気づくみたいな、まあ、それである意味こう子供のような赤ちゃんのような、うん、なんかこうそういう状態に、まあ、戻すっていうなんかそういうイメージなのかなっていう気がしてますけどね。
なるほど、なんか野村さんがこれやっててよかったなと思うような瞬間ってありますか。
やっててよかったと思う瞬間、
なんかこれマインドフルネス瞑想とか、まあ、何でもいいんですけど、
はい、
あそのマインドフルネス、マインドフルな状態を日々たくさん感じていることによって、
はい、
こういうところが変わったなみたいな。
そうですね、あの変わったことにもこう変わると気づかないなっていうのがまず最初の感想なんですが今でもあのこう聞かれることもあるので、たまにこうあの何が変わったんだろうって思うんですよね。
特になんかそのメリットを求めてやるものじゃないということですかね。
そうですね、うん、なんかあの手放すことが重要って言われていて、うん、例えばなんかこうなりたいからやるんだって、なんかそれこそがこう欲望だったりエゴってこうよく言われるんですよ、は
い
は
い、お金持ちになりたいとか。
そうそうそうそうです。
異性にモテたいとか。
そうなんです。
そこら辺から解放されるってことですか。煩悩から。
そうです。もしそれを強く願うのであれば、うん、なんで異性にモテたいのかっていう、うん、あのもう一個上とかもう二個ぐらい上の目標、それをなんか願うのはいいっていうふうに言われてるんですよね、うん、例えばこうモテることによって自分に自信がつくと、
うん、
じゃあ自分に自信がつくと何ができるんですか。そうすると例えばじゃあ人に対して優しくなれるとか、うん、なんか人を助けられるとか、 あ、そしたらそれは別にあのエゴじゃなくなっていくじゃないですか、うん、だんだんそのモテたいっていうのは、うん、もっと上の目標を達成するためのものなので、うん、なんかそこまで落とし込めればあの願うこと自体はいいのかなって思うんですけど、うん、なんかこう魔法とかおまじないとかそういうものでもないので、うん、モテたい瞑想しましょうとかそういうものではないと
なるほど、
はい、
わかりました。じゃあマインドフルネスやってみたいって思うときは、
はい、
手っ取り早いのはどういうのがあるんですか。
マインド、まあ、あのアプリなんかでも、
まあ、アプリが一番、まあ、無料アプリいっぱいありますからね。
そうですね。で私の場合はその瞑想やってるんですけど、うん、瞑想もいろんな瞑想があって合う合わないとか、うん、その自分の状態によってやりやすいやりにくいっていうのがこうあるので、はい、まあ、その合うのを見つけるっていうのがまあ大切なのかなと、うん、
でもそれって興味持ってる人じゃないとたくさん試さないですよね。
そうですね確かになんかやってみて合わなかったらね、うん、そうそうそう、自分瞑想合わないなってなりがちですよね、
うん、僕だから結構アプリ見てるんですけど、
うん、
結構そういうマインドフルネスを歌ってるアプリって、
はい、
まあ、もちろん瞑想機能あるんですけど、
はい、
睡眠っていうジャンルが一個あるんですよ、
はい、
あと ASMR あとは純粋に音楽、心地よい音楽、うん、環境音流す系、
はいはいはい、ありますね。
あとホワイトノイズみたいな、
はい、
ノイズ系、
うんうん、
で多分これって別にどれやってもいいんですよね、
うん、
僕も使ってるアプリで、
はい、
1機能しか使ってないアプリが実はあるんですよ。
あ、いっぱいあるのに、
はい、
ある1機能だけ、
ある1機能、
はい、
そのアプリの、
はい、
集中するっていうコンテンツの中の
なるほど
この音だけを聞くみたいな、
はい、
っていう使い方しかしてないアプリが実はあって、
なるほどなるほど、
うん、だからなんかそんな感じでいいのかなっていうふうに捉えてるんですよね。
あ、でもそれはあるかもしれないですね、うん、あの例えばマインドフルになるとこういろんな効果がありますが、うん、このなんでしょうね、最初はこう分解してて一個一個のちっちゃな目的の状態を手に入れるために、
うん、
じゃあこの音を聞こうとか、
そうそう、
ちょっとこの瞑想しようとか、うん、なんかそういう始め方の方がこうやらされ感じゃなくてやりたいって思えると、
ね、僕も別にマインドフルネス、まあ、全員がやった方がいいんじゃないかなとか思うんですけど、
はい、
そんなに積極的じゃないんですよ、
うん、
今時点でも、
はい、
だから別に毎日はやってないですよ、
はい、
だけど、あ、今日はやろっかなみたいな、
うん、
日に立ち上げるみたいな感じです、
うんうんうんうん、
しかもいくつか今結構何個かアプリ入れてるんですけどね、
はい、
10個くらい入れてるのかな、
はい、
まあ、世の中的にはちょっとやりすぎじゃないかみたいな
結構入れてますね
結構入れてるんですよ、
はい、
まあ、ちょっと調査のためにたくさん入れたっていうのはあるんですけど、
はい、
まあ、でもなかなかそうなんですよね。だから寝る前にやることが多いのかな、
うん、
うん、っていう感じなんですよね。
でも山本さんの場合はさっきの話じゃないですけど、そのアプリ以外にもこう、まあ、インドフルと思われる状態を、
うん、
入手するためのこと、例えばこうサウナですとか、
あ、そうそう、サウナ
ね、他にもこう取り入れてますよね、生活でね。
よくいいこと言ってくれましたそう、そういうのもね、話さなきゃいけないと思ってたんですよ、このサウナブームについて、
はい、
昨今の今年特にブームが来たと思うんですけどね。
そうですよね。
男性もでテレビでも結構取り上げられるサウナ女子みたいな、
はい、ドラマなんかもあったりするらしいですよね。
はい、で多分あれ茶道っていう漫画から結構ブームが来て、
漫画だったんですね、
うん、整うみたいな気分が多分そこ初なんですけど、
はい、
でもすごいブームが来たなと思っててですね、
はい、
でサウナブームも、
はい、
要は、
はい、
あれってサウナ熱いの入ってその後水風呂入って、
はい、
まあ、休憩するみたいな繰り返すってやつなんですけど、
は
い、その休憩するの時に整うっていう瞬間が来ると、
はい、
いうのが一応定番というか、多分まあ全員が全員そうじゃないですけど、はい、サウナが好きな人はそれを求めてやってるみたいな感じで、まあ、自分もその中の一人ではあるんですけど、
はい、
でもあの瞬間って多分マインドフルなんですよね、おそらく。だから世の中サウナブームがマインドフルネスを、
はいはい、
もしかしたら広めてくれるかもしれない。
うん、
サウナも実はマインドフルネスの一つなんじゃないか。
でもありますよね、結局そのマインドフルネスもさっきこう あれこれ考えずただ目の前のことに集中する姿勢とか状態のことですよって言ったんですけど、うん、目に見えないじゃないですか、うん、なのでこう広めていく上でこう何かしら、まあ、ある意味強引にこう定義を作ったり言葉にして、うん、で多分 最も経験者の中で、あ、これ合ってそうだな、うん、この感覚にその状態を最もこうなんかよく表現できてるなみたいなのが多分そのマインドフルネスっていう言葉なだけであって、うん、そういう意味だとそのサウナの整うも感覚なので
だから、ね、
そう言えないじゃないですか。
すごいあれ田中克樹さんっていうその漫画家の方が多分編み出したキーワードなんですけど、でひらがななんですよ。
あ、そうだったんですか、うん、知りませんでした。
そこはねやっぱ天才的だと思うんですよね。だからマインドフルネスとかってキーワードだとちょっと重いんですよね。
うん、
だから整うってみんな使えるんですよ。
うん、
だから多分そういうマーケのセンスというか、
はい、
うん、ちょっと硬いというか、なんかそこが僕キーワードとしてマインドフルネスって言っちゃうと、
うん、
ちょっとやっぱビジネス寄りになっちゃうというか、ターゲットが狭まっちゃうっていうのはなんかちょっと感じるんですよね。それに比べてこの整うっていうキーワードのこの汎用性たるや
整う推しがすごいですね、う
ん、これすごいなと思ってんですよね。
でもなんか確かに今聞いてて、あの、なんでしょう、ターゲットが狭まっちゃう部分もあるけど、あの、逆にぼんやりしちゃうっていうか、オールターゲットみたいになっちゃう部分もありますよね。うんうん、そのマインドフルネスってこうちょっと得体が知れないっていうか、
そうそう、
感覚として、
まあ、ぼんやりしたキーワードがありますよね。そうですよね、うん、でマインドがちょっと怖いですよね。マインドって入ってると、
確かになんかこうネガティブな印象というか、ネガティブに使われる、
何ですかね、
使われた歴史が多いのかな。例えばマインドコントロールとか、
そうそう、マインドコントロール、そう、それがやっぱり日本、多くの日本人はすごく良くないイメージを感じてるんですよ。
はい、
で宗教、なんかカルト宗教じゃないのとか、
なんか本当に洗脳感がありますよね。そうそうそう、なんかされる、
そうそう、そこがちょっとね一個あるなっていうふうには、キーワードとしてですね、っていうふうにはちょっと思うんですよね。だけど実際やってること自体はすごく健康的で合法的で、
いやもう
何の問題もない
合法ですね、
そうことをやってるんで。すごくいいんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうですね、うん、結局その やられてる方っていうのはもうその効果が分かるので、うん、別にそのなんか宗教であれ宗教じゃなくても、うん、まあ何でもいいわけじゃないですか、
うん、別に宗教が悪いって言ってるわけじゃない
ですからね。そうなんですよ、そうなんですよ、いや本当にそうなんですよ。そうそう、でもなんかやっぱこうその良さをこう広めようとする時の難しさっていうのは、そうそう、すごい私も壁を感じてます。
そうなんですよね。
うーん、
だけど個人的にはあのもうちょっと多くの人がやった方が、なんか世の中の今疲れてる人たち多いですし、
はい、そう思います。
救われる人が増えるんじゃないかなっていうふうにはやっぱ思うんですよね。
いや本当にそうだと思います。あの自分のその心身の状態にこう気づいてない、うん、まず気づいてない方っていう方もすごくたくさんいると思って、うん、そう
ですよね、だから野村さんも多分すごい大変な仕事だったんですよね、その海外営業が。僕はあまり詳しく知りませんけどそこでやっぱちょっとストレスフルな状態があったから、なんかそこをちょっとなんとかしたいみたいな、そこはあったんですか。
あの大いにありました
やっぱそうですよね、だからそこがやっぱ問題意識があったってことなんですよね、ご自身の。
そうですね、うん、あのでもこう在職中はそれにもこう気づいてなくて、それは自分の頑張りが足りないからだとか、もっと頑張ればこの状態から抜け出せるんだっていう、この何でしょう、自分の外側に向けてもっと成長しようみたいに思って、で結構あの頑張っちゃってた時期が長かったんですね。だからこう自分はストレスなんて感じてないし、あの別に感じても乗り越えられるしみたいな、なんかそういうマインドセットをちょっとずっと持っていて、でもやっぱりこうあの何でしょう、入院するとかはなかったんですけど、やっぱなんとなく体調もずっと悪かったですし、なんかこう異常に毎日肩が凝って頭痛までするとか、あ、ちょっと想像できないですね。
そう、今ね日々この1年野村さんずっと元気でしたからね。
元気なんですよ。だからやっぱこう何が手に入ったかっていうと、こう心身の健康が本当に手に入ったなっていう。
素晴らしいじゃないですか。
そうですね、なんかもう前がちょっと思い出せないというか、あの振っていただければ蘇ってきますけど、
うん、
普段はちょっともう忘れていますね。
そうか、だからそこはやっぱね、少なくとも野村さんにとってはすごくいい効果があったってことですよね。
いや本当にそう感じてます、本当にそう感じてます。
なるほどね、わかりました。ちょっとじゃあこの辺でですね、
はい、
どのくらい喋ったのかな、 50分、40分ぐらいですかね
、
はい、ちょっとこのあたりで前半ちょっといろんなことを話しましたが、はい、まとめるとですね、
はい、
なんかまあまとめなくていいですか
キーワードだけ拾いますか、
まあ、キーワードだけ拾ってちょっとポッドキャストの書いておきますので、まとめのところに皆さん気になったらそこからリンクとか辿っていただいて調べていただければと思います。いいですね、じゃあこの辺ちょっと前半終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。